まず最初の質問と関連してあまり報道されてはいませんが、関東を襲った台風15号で大規模災害が発生し、千葉県などで広い範囲に停電も起こったようで、いまだに復旧していない地域があり、ライフラインが断たれ、暑い中で水もなくエアコンも入らない状況の方がたくさんいらっしゃるようです。お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りしております。一番目の質問として、このように近年気候変動等の影響により想定を超える大規模な自然災害が多発し激甚化する中で、住民の生命財産を守るためにはハード面ソフト面の両面での防災減災対策が喫緊の課題となっています。国においては強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災減災等に資する国土強靭化基本法に基づき、国土強靭化基本計画を見直すとともに、3カ年緊急対策として3年間で7兆円のインフラ緊急対策を打ち出し、令和2年度まで公共事業の予算の上乗せが実施されているところです。国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方自治体においては国土強靭化地域計画を定めることができるとされていますが、今年7月現在、同地域計画は全都道府県では策定されているものの、策定済みの市区町村になりますと、全国1741のうち 6.6% の115に過ぎず、長崎県内はすべて未策定の状況となっています。今後もインフラ整備事業が必要となる中で、国土強靭化地域計画を策定することにより、事業の優先順位を明らかにし、国土強靭化関係の補助金、交付金の交付も受けやすくなると伺っております。裏を返せば、地域計画を策定しなければ、国土強靭化予算の支援は得られないものとなるのではと危惧されます。そこで、国土強靭化地域計画を策定する考えはあるか、また、策定する場合は、その時期について示していただきたいと思います。ご答弁をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、総務部長。
1番、山川議員のご質問にお答えいたします。国土強靭化とは、地震や水害、台風などの甚大な被害を受け、その都度長期間をかけて復旧・復興を図るといった事故対策の繰り返しを避け、どのような災害が起ころうとも最悪の事態に陥ることを避けられるような強靭な行政機能や地域社会、地域経済を事前に作り上げていこうというものでございます。国はこのような大規模自然災害がここ数年重なって起きたことから、災害時に人命、経済、暮らしを守り支える重要なインフラの機能を維持できるよう予算を大幅に増額し、3年間集中した国土強靭化3カ年緊急対策に取り組んでおります。この取り組みを進めるにあたり、地域が抱える災害リスクを踏まえた対策が必要ということから、市町村ごとに国土強靭化地域計画の策定が求められております。現在国土強靭化地域計画の策定状況でございますけれども、議員ご発言のとおり、全国的に策定が完了している市町村は少なく、県内においても策定した市町はない状況でございます。また政府は昨年12月に閣議決定した防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策を進行しながら、今年6月に閣議決定しました 経済財政運営と改革の基本方針2019では、緊急対策終了後の21年度以降も国土強靭化対策に必要な予算を確保すると示しております。加えて政府方針としては、国土交通省の防災安全交付金など2021年度予算から市区町村の対策に充てる国の補助金や交付金の適用要件を厳格化し、国土強靭化地域計画の策定を新たに要件化し、補助金や交付金の配分を地域計画に盛り込まれた事業に限定するとしております。つまり令和3年度以降は本計画の策定がないということになれば、裏付けとなる計画基盤がないということになり、大幅な予算削減が予想されます。そこで本市としましては、国土強靭化基本法第4条の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するという地方公共団体の責務を踏まえ、県と連携し社会資本の整備につきましては、まだまだ必要であることから、今年度末を目標といたしまして、遺棄し国土強靭化地域計画を策定し、その必要性を訴えていく所存でございます。策定にあたっては、部局横断的に取り組む必要があることから、全庁的な職員をメンバーとして、遺棄し国土強靭化計画検討会議をすでに設置をしております。また今月中に県の担当職員を招聘して、市関係部署の職員に対し計画策定についてご指導いただくための出前講座をお願いしております。本市においても道路や港湾などまだまだインフラ整備が十分とは言いませんので、今後も国県の指導も求めながら策定をしてまいります。また本計画と総合計画や地域防災計画との整合及び調和を図るとともに、新規着手が必要な事業を含め、具体的な事業名を計画に盛り込むことにしております。今後のスケジュールとしましては、町内検討会議で計画書のたたき台を作成し、地域防災計画の作成実施に携わっております。遺棄し防災会議にも意見等を伺った後、市議会に計画内容を説明した上で公表をしたいと考えております。以上でございます。
以上。
はい、山川議員。
はい、これから再質問しようとしているところまで詳しく、ご答弁いただきました。また令和3年度以降の国の計画や遺棄市の部局を横断した体制、それからスケジュール、計画的なスケジュールなども、ご提示いただきましたので、この質問に関してはこれで終わりますけれども、全都道府県、先ほど部長の答弁にもありました通り、都道府県は計画を策定している一方、地方自治体の策定は進んでいないという状況の中で、長崎県内の策定率を 100% に近づけていくということは非常に必要だと思いますので、県振興局、それから山本県議などとも連携して計画的に策定を進めていただきたいと思います。そのことをお願いして次の質問に移りたいと思います。続きまして、インド企業誘致について質問いたします。山本圭介県議会議員がかねてよりインド企業とのつながりを模索していたことは、本人のSNS での発信を通じて聞き及んでいましたが、この度ついに市長自らがインドに赴かれました。飛行機の中継地の香港ではデモの影響により足止めとなり、ご苦労されたと伺っております。もともと確信がなければインド訪問が実現することもなかったでしょうし、現地での交流により確信を深めて帰ってこられたということは行政報告でも伝わったところです。そこで8月12日からのインド訪問、そして今月6日にはインド大使館訪問されました。まだ日が浅く 行政報告以上の情報は少ないかとは思いますが、市長の確信のほどをお聞かせ願いたいと思います。まず1点目に、これまでの経緯について、また関係者としてシルバーピークの名前が挙がっております。このシルバーピークについての説明をいただきたいと思います。そして次に、壱岐市とインドの誘致企業にとってお互いにどんなところが魅力になったのかお伺いいたします。そして次に、今回の訪問で実現性や継続性を確認してこられたと思いますが、今後の具体的なスケジュールについてお伺いします。
はい、白川市長。
1番山川都大裁議員の2番目のご質問にお答えいたしする前に、この度の第4次安倍第2次改造内閣において長崎4区当選7回の北村誠吾先生が地方創生規制改革担当大臣として入閣されます。心からお祝い申し上げますとともに、地方創生大臣という私どもにとって願ってもないポストに就かれたと思っておりまして、その手腕に大きくご期待申し上げる次第でございます。さて、ご質問のインド企業誘致についてでございます。1点目の、これまでの経緯と今回橋渡しをしていただいたシルバーピークジャパンとの関係についてでございますが、皆様ご存知のように、長崎市の岩永学園が経営をしております心医療福祉、医療福祉専門学校に、インドやネパールからの生徒が在籍しております。これらの生徒は1年間岩永学園の日本語学校で日本語を勉強してから入学するわけでございますけれども、その日本語学校に生徒を送り込んでいるのがシルバーピークジャパンでございます。このシルバーピークは、日本だけではなくて世界各地にインドあるいはネパールの人材を派遣をしている会社でございまして、特に、医学生をフィリピンに、多く送り込んでいると聞いております。というのはフィリピンは医学部の値段が安いそうでございまして、インドの優秀な医学生がフィリピンで、医師免許を取って、そして、英語圏でございますからアメリカなどにその子どもたちが行っているということでございます。そのように、インド、ネパールの子どもたちを、主に子どもたちを世界各地に送り込んでいる、そういった会社でございます。実はこのインドの企業の話は当初長崎県に持ち込まれたでございますけれども、結果として長崎市の商工会議所との連携にとどまっておるようでございますが、この時点で山本県議が関われたと思っておるところであります。その後、県議の手配によりまして、行政報告で申し上げましたように1月17日に壱岐市にシルバーピークジャパンの方々、そしてインドの企業2社が壱岐へお越しになりまして、熱い、何と申しますか、壱岐への進出の態度を示されたところでございます。そういうことから今回インドへの訪問となったところでございます。2点目の壱岐市と企業誘致への魅力でございますけれども、これも行政報告で申し上げましたが、 IT 大国であるインドの IT 関連企業の壱岐への立地が実現しますとかねてから標榜しておりました IT アイランドの実現に大きく近づくものと考えているところでございます。インドは国策として IT 企業と英語教育に人材と資源を投入しておりまして、アジアのシリコンバレーと呼ばれる街も生まれております。優秀な IT 人材が数多く輩出されております。本市への進出希望を表明された7社のうち2社につきましては、年内もしくは年度内に立地したいという意向でございまして、インド人スタッフの方も移住される見込みでございます。そういった形で立地が実現しますと、例えばテレワークセンターにおいては福岡などの IT 企業が先進国であるインド企業と 同じ環境で働くことでの相乗効果を求めて域へ立地するといった IT 関連企業の集積が進み、まあ、いわば日本のシリコンバレーの誕生など大いに期待がされるところでございます。また企業誘致に、誘致企業におかれましてはインドの優れた IT 技術やサービス等を東アジアに輸出展開する際の拠点として域を選んでいただいたのではなかろうかと考えております。3点目の今後の具体的なスケジュールでございますが、テレワークセンターをはじめとしたオフィスや通信環境、インド人スタッフの住まいといったハード面の整備はもとより、生活や行政情報の提供相談を行うワンストップ窓口の設置など外国人材の適正かつ円滑な受け入れのための多文化共生のあり方につきましても研究してまいりたいと考えております。
以上、
山川議員。
はい、まずシルバーピークについて、社会的な貢献度が高い企業だということは確認できました。そして、壱岐市と誘致企業にとって IT アイランドと IT 大国の交流の実現によって福岡市の企業との連携など相乗効果が考えられるということをお伺いしました。そして今後のスケジュールについてはオフィスや住まいなどのハード面の整備をしっかりとやっていくということでお伺いしました。それを踏まえていくつか具体的に質問をしますので、現在答えられるだけで結構ですのでご回答をお願いします。まず行政報告にプログラミングや実践的な英会話など期待が持てるというお話がありましたが、将来的にこれはどの程度の期待が持てるのでしょうか。壱岐市からインドへ逆に研修生を送れるような体制は取れるのでしょうか。次、2点目、スタートアップやシェアオフィスなど新たな挑戦を行政が支援する展開はすでに福岡市にあります。そこよりも壱岐市の方が優れているというポイントはあるのでしょうか。これは先ほどの質問と関連するかもしれませんがお願いします。また、有人国境離島法による恩恵をインドでも説明されてきたそうですが、この特別な措置がなくなっても継続性を保てるのかお伺いします。そしてオリンピックを控えております。インド企業と壱岐市でインバウンドに向けて対策はあるのでしょうか。もう一点、国内外を問わず移住政策の取り組みにおいて重要なことは住居、そして移動手段だと思いますが、これらをスピーディーに進めるためにはどう取り組んでいかれるのでしょうか。よろしくお願いします。
白川市長。
山川議員の2番追加のご質問でございますが、1点目の将来の期待についてでございますけれども、時間と距離の垣根のない IT 産業は島である壱岐にとりましても最も魅力可能性のあるものでございます。また来年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されることもございます。今後ますます IT は身近なものになってまいります。本市でも IT 人材の育成へ取り組んでいるところですけれども、 IT 分野で従事する方をはじめ子どもたちが早い段階から IT に親しむ機会が増えることで、成長分野としての IT 産業で求められるスキルを持つ人材の育成が拡充していくものと考えております。今回インドで7社の方々とお話をいたしました。その方々の全ての方々が日常的にプログラミングあるいは英会話についてのお手伝いをしたいということを口々に口を揃えておっしゃったところでございまして、大変日常的なそういった機会を 得られるということに期待をいたしております。また将来的にインドの本社へ域へ立地する日本法人から研修生として送るといったことについても期待をしたいと思っているところであります。2点目の域氏の優位性でございますけれども、インド大使のお話ではインドから日本へすでに81社の進出があるそうでございます。しかしながらその会社はすべて大企業でございまして、ございます。今回覚書を交わした企業の7社の方はですね、すべて中小企業でございまして、スモールスタートをしたいと。具体的にはインドから2名程度の社員を送って、1名は現地、いわゆる域で採用したい。そしてそれを足がかりとして日本全国、そしてアジアへの展開を図っていきたいと、こういう思惑でございまして、まずはテレワークセンターで事業をスタートしていただきまして、その後の事業拡大の際に有人国境移動法での事業拡大支援を申請するといった日本での事業展開、いわゆる日本での事業展開の足がかりとする、これが今回のそれぞれの企業の思惑であると思っておるところであります。3点目の継続性についてでございますけれども、有人国境移動法については10年間の時限立法でございます。まだ少し時間はございますけれども、私はこの有人国境移動法もお使いになるのもそうでございますけれどもですね、今回お話を伺った7社についてはですね、IT 企業としてインドでいわゆる発展途上の企業でございまして、日本という大きな市場で飛躍されることを期待しておるものでございます。ですから、確かに国境移動法というご説明はしましたけれども、こういうことに左右されることのないような、そういった元気な企業であると思っているところでございます。 4点目のインバウンドにつきましては、国内事業を補完する有効な手段として積極的に取り組んでおりますことから、今回インド企業の進出が叶えば、少なからずインドとの交流が深まってくるものと思われます。インドの多くの皆様が域氏にお越しいただければ、市の活性化にもつながってまいりますので、積極的に取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。5点目の移住政策を進める上では、議員ご指摘のとおり住居等の問題は避けられないと思っております。特に国外の方をお迎えするとなると、習慣の違い等もございます。より丁寧な対応が求められると考えております。国内からの移住でありましても、引っ越し、あるいは引っ越しには相当の労力を要しますし、国外からとなればいろんな問題が出てくるものと思われます。まずは国外から来られる方々のご要望等もございましょうから、住居や移動手段、その他の事柄についてもストレスなくお越しいただけるように、できる限りの対応してまいりたいと考えておるところでございます。
山川議員。
議長。はい。域氏とインド企業とのインドとの双方向の、交流も期待できると、域の方からもインドに行ったりするような期待も持てるということで、その点かなり期待をしております。また、他にもそれぞれですね、程度の差はあるかと思いますが、これだけこの時点でもこれだけの課題が浮き彫りになっていることを感じますし、これは逆に言えば慎重に進めなければ大きなチャンスを取り逃すことにもなりかねません。国が違いますので、足並みを揃えることだけでも大変なことのように思いますし、インド企業と市民の交流のためにも、市民の受け入れ体制、これの構築が必至だと思いますので、ぜひとも、随時情報を公開しながら進めていただきたいと思います。勇ましくインド訪問を終えられたと思いますので、くれぐれも勇み足だったということにならないようにお願いを申し上げまして、次の質問に移ります。私も今後注目してまいりたいと思います。続きまして3点目の質問です。 HPV ワクチンについて質問いたします。子宮頸がんは婦人科領域のがんの中では乳がんに次いで発症率が高く、 女性が性的接触によってヒトパピローマウイルスに感染し、持続感染することでがん化する病気です。女性の8割が知らない間に感染しているそうです。このウイルスには数種類の型が存在し、HPV ワクチンはその中でも子宮頸がんの発症原因として頻度の多い型の感染を予防するワクチンです。その重要性から2013年4月に中学1年生から高校1年生までを対象に定期接種となりましたが、その2ヶ月後にワクチン接種後の原因不明の慢性的疼痛などを伴う有害事象報告があったために、一時的に積極的な接種勧奨が中止されており、壱岐市でもホームページなどにおいて同様のお知らせが掲載されています。国の予防接種法に基づき、定期接種、つまり無料で接種できるようになっているにもかかわらず、現在では 1% 未満の接種率にまで落ち込んでいるようで、積極的な勧奨が中止され、一時的にと言いながら6年が経過しましたが、その間にも子宮頸がんの国内の患者数は年間約1万人で、約3000人が死亡、つまり1万の子宮と3000の命が失われています。患者は主に20代から40代の女性で、このことからもわかるように、子宮頸がんは別名マザーキラーと呼ばれます。もちろん接種後に原因不明の症状に苦しんでおられる方々には心よりお見舞い申し上げますが、2013年当時の報道がかなりセンセーショナルなものであったために、ワクチンが危険だというイメージが強烈に植え付けられ、その検証もはっきりしないままに、科学的な根拠よりもむしろ一方的な国民感情に配慮した結果、接種が控えられている状況のように感じます。しかしながら、この6年の間に国内外の専門機関などから声明や調査結果が発表されています。最新のニュースでは、アメリカ疾病対策予防センターが HPV が引き起こすがんのうち推計 92% はワクチンにより予防可能であるとして、ワクチンの接種率の底上げが急務であると発表したばかりです。さらに国連機関である WHO も安全性と有効性を認めていますが、国民の安心を担うはずの厚労省、そしてメディアはお互いの出方を伺ってか態度を保留している状況です。そんな中、今年壱岐にも来島され、その見識の高さを披露してくれた堀江門こと堀江貴文氏や、数多くの影響力のある人物がワクチンの有用性を発信されており、インターネット上では話題に上るのをよく目にするようになりました。さらに自治体でも、千葉県いすみ市などは個別通知を行い、ワクチン接種を促す動きが全国で少しずつ拡大しているようです。ワクチン接種が控えられてから6年が経ち、接種率の低さからもうかがえるように、子宮頸がんと HPV ワクチンについての関心の低さに危機感を感じましたので、今回質問させていただきます。私は行政がこのワクチンの接種について積極的に働きかける必要があると思いますが、壱岐市ではこのことについてどのようにお考えでしょうか。ご答弁お願いします。
県環境部長。
1番、山川忠久議員の3つ目のご質問についてお答えをいたします。議員のご発言のとおり、ヒトパピローマウイルスワクチンとは子宮頸がん予防ワクチンのことでありまして、まず現在までの状況をもう少し詳しく説明をさせていただきます。平成22年11月から平成25年3月までは、国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急対策事業として補助金が交付をされ、壱岐市でも任意の接種として実施をしております。その後、平成25年4月からは、 国の予防接種法改正により、小児肺炎球菌、ヒブワクチンとともに子宮頸がん予防ワクチンも定期予防接種とされました。しかしながら、同年6月14日、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みがワクチン接種後に特異的に見られたことが厚生労働省予防接種分科会で報告をされ、副反応の頻度が明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種を積極的に勧奨すべきではないと結論付けられ、積極的な接種勧奨の一時差し控えの決定がされ、同日自治体へ通知をされております。予防接種では、定期予防接種の A 類疾病であるこの子宮頸がんワクチン等でございますが、予防接種法に基づき、市が接種対象者やその保護者に対して接種を受けるよう広報誌やホームページ等で勧奨することに加え、標準的な接種期間の前に接種を促す通知等を対象者に送付をいたしておりました。しかし子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な接種勧奨の差し控えは、この積極的な勧奨としての接種を促す個人通知等をしないということになります。その後も厚生労働省の予防接種分科会で副反応を含め検討が継続をされておりますが、現在も一時差し控えの方針に変更はない状況でございます。意気地といたしましては、医師会と協議の上で市のホームページや年間の母子事業予防接種のチラシには定期接種であり、副反応のことを理解した上で接種を可能なことを広報いたしておりますが、現段階では国が積極的な勧奨の差し替えとの状況に変更がない間は、医師としては国の方針に沿った対応を行うことといたしております。接種にあたっては最終判断をされる場合、病院での説明を設けられることとなりますので、医師会との十分な協議が必要と考えます。他の自治体の状況も再度確認した上で対応を検討していきたいと考えております。
以上、
はい。これまでの経緯、十分理解しております。有効性とリスクを十分に検討し、医師と相談の上でというこれまで通りの国のそして医師の意向は前提としてもちろん承知しております。しかしそれは他のどの予防接種でも同様だと思います。やはり陽性から背中を押してもらえるのとそうでないのとでは接種率の伸びに大きな差が出てくると考えます。救えるはずの命が何もしないまま失われるのを見過ごすことはできない状況になっております。先ほども言いましたが、 WHO はその安全性と有効性を認め、接種を控えたままの日本を名指しで批判している状況です。女性が出産の機会を奪われるということは、少子化にも深刻な影響を及ぼしますので、ぜひここは強いリーダーシップで医師の健康増進を図っていただきたいと考えます。市長のご見解をお伺いします。そして性的接触が起こる前の年代にこのワクチンを接種することが大事で、そのために中学1年生から高校1年生までが定期接種の対象となっているわけですが、接種後の症状がワクチンによる副反応か、それとも思春期に特徴的な症状かが判断がつきにくいというのがこの問題を複雑にしているようです。家庭での会話もこれはもちろん大切だと思いますが、特に日本の場合、どうしてもデリケートな話題は家庭では避けてしまい、子どもたちが知識を得る機会が損なわれてしまいますし、保護者が 子どもにこのワクチンを接種させなければならない説得力も弱まってまいります。そこで壱岐市では素晴らしい活動をされている学校保健委員会などもあります。先ほど答弁ありましたように、医師会と連携し、授業で、そしてまた親子で、この子宮頸がんについて考える機会を作れないでしょうか。教育委員会ではどのようにお考えか、以上2つご答弁をお願いします。
はい、小田教育長。
山川忠久議員の予防ワクチンに関する教育委員会へのお尋ねでございます。このワクチン接種をして発熱等の有害事象、あるいは副反応といわれるこの状況が見られないときは、教育委員会からも文書で各中学校に周知をして促しておりました。この副反応によって欠席をしたり教育活動に制限が生じる事例が出てからは、予防ワクチンの接種を積極的に進める文書等の周知はしなくなり、今日に至っております。その取り扱いについては、教育委員会も健康増進課と同一歩調で対応しております。議員お尋ねの各中学校の学校保健委員会で親子で考える時間を作ってはという考えについてです。壱岐市の各小中学校のすべてに学校保健委員会を設置しています。ここでは子どもたちの健康体力の保持増進を図り、学校保健学校安全教育を推進するため、学校医学校歯科医学校薬剤師の専門的な先生方のご協力ご支援のもと、学校保健委員会が構成され定期的に会議をしております。ここでは子どもたちが直面している諸問題、例えばメディアの影響、性教育、自殺問題、結核対策、食育指導、成長曲線の活用、そして子宮頸がんを含むがん教育等、さまざまな教育課題の中から各学校の実態に応じて内容を設定し、研修に取り組んでおります。その研修の中の一つとして子宮頸がんのことを取り上げることは十分考えられると受け止めます。学校保健委員会で研修項目として取り上げ、親子で考える時間として研修会を開催することは可能ですし、この学校保健委員会のメンバーには学校医が必ずおられますので、そこでの研修や相談等には適切な指導を受けることができると考えます。今回取り上げていただいた子宮頸がんにかかる HPV ワクチンをはじめ、さまざまな情報をもとに健康増進課と連携を取りながら、教育委員会としては校長会等で伝える等の指導も含めながら、この健康教育を進めてまいります。
白川市長。
私の判断を求められたわけでございますけれどもですね、WHO が、日本を名指し出したということでございますけれどもですね、果たしてそれが日本だけだったのかということも、分かりませんし、これだけ今教育省も申し上げましたけれども、学校現場での協議、あるいは医師会、そしてまた日本の、厚生省でしょうけれどもですね、厚生労働省でしょうけれども、そういった研究主管省、省庁、そしてまた研究者が結論が出ていない中で、私がここでどうだということはですね、残念ながら申し上げることができないということを返答させていただきたいと思っています。
以上。
はい、山川議員。はい、
なかなか国からの指示があって難しいとのご回答でしたが、今回提出された議案第18号気候非常事態宣言については、日本政府や他の地方自治体に連携を広く呼びかけますとあります。 ぜひこの件に関しても、国や他の自治体をリードするような取り組みをお願いしたいと思います。教育庁よりは、学校保健委員会での取り上げも十分にあり得るとご答弁いただきました。私も石田中学校の PTA の役員をしておりますので、学校保健委員会でも提案できるようにこれから取り組んでいきたいと考えております。最後に今回この子宮頸がんそして HPV ワクチンについてより多くの人に知ってもらいたいと思って取り上げさせていただきました。最後にケーブルテレビとラジオを通じて特に高校1年生の女のお子さんがいらっしゃるご家庭にはしっかりと考えていただきたいのですが、 HPV ワクチンには2種類あり、どちらも6ヶ月以内に3回の接種をします。つまり高校1年生のお子さんが無料で3回の接種を終えるには今月中に初回の接種を済ませなければなりません。ぜひご家庭で話し合ってお医者さんに相談に行くだけでも行っていただいて、リスクについてしっかりと学んでいただきたいと思います。それともう一つ、先ほど 92% が予防であるという数字をご紹介しました通り、残念ながらワクチンで全ての子宮頸がんを予防できるわけではないようですので、成人女性の方にも特に子宮頸がん検診を並行して行うようにお願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。